愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。もう春になるのか、そのような期待を抱かせる日も少なくない毎日でありますけれども、今日は冷たい雨の朝になりました。日曜日の朝、ここに私たち集うことを許されておりますけれども、今日も私たちの交わりの中で幾人かの方、体調を崩していらっしゃる、体調が優れない、そのようなご連絡をくださってお休みになられています。私たち皆がすべてを整えられてここに一堂に会する、それはとても難しいことであるのかもしれません。現実としてはすべてのものがここに集う、そのような時はないのか、そのようにも思わされることでございます。けれどもなお私たちは一つの交わりへと招かれていることを覚え、一つの教会として、一つの礼拝の群れとして、主の日ごとにここに集まります。与えられた時ごとにここに集います。そのことを通してまた私たちが教会として集められている、このことの意味を御言葉によって学ばせていただいているのであろうかと思います。私たちの教会は先週の日曜日の午後、定期教会総会を開きました。4月からの次の年度の計画を皆さんとご一緒に共有をするときとして、毎年2月の最後の日曜日に開いている総会です。その総会、一番の中心はもちろん来年度の伝道計画ということにあるのでありますけれども、実のところ皆さんの関心の多くは新しい年度の教会役員に誰が選ばれるかという選挙にあったというのが本音のところではないかと思います。投票が終わるとささっとお帰りになられる方も、候補者としてすでに名前の挙げられていた人たちの中から皆さんに投票していただきました。誰に投票するのか、いえ実際にはむしろ皆さんは誰に投票しないのか、誰に投票しないべきなのか、そのことに気を使われていたのかもしれません。多くの方が選ばれることを辞退する、そのようなお申し出をくださっていたからです。選挙の結果はすでに出ておりますが、今日の午後の役員会で最終的に選ばれた方たちのどなたが役員として就任してくださるのか、新年度の教会の働きの要となってくださるのかを確認することになっております。教会の働きのために信徒の皆さんがそれぞれに役割を担ってくださり、働きに仕えてくださる、これは尊いことであります。教会の奉仕は自ら喜んで手を挙げて加わってくださることもあるでしょうし、自分の意思ではなくて指名されて与えられて引き受ける場合もあるでしょう。喜んでするか、あるいはしぶしぶするか、あるいは断るか、私たちにはそれぞれの生活もあるのです。信仰を与えられて日々の生活を生きるものとして、私たちは教会の働きだけでなく教会の外の世界、家庭や職場やあるいは学校などでの働きもあります。どちらの働きも尊いのです。教会の中での働きも教会の外の世界での働きも、突き詰めるならばどちらも神様から与えられ託された働きである。私たちは信仰を持ってそういうことができるからです。教会に集められてきたものとして私たちはそれでもなお教会の働きを分かち合い担い合います。 牧師や伝道師に任せておいた方がうまく回るんではないか、任せておけばちゃんと教会の働きは回るんではないか、そのようにお考えの方もあるいは中にはいらっしゃるかもしれません。教会の働きを業務、ビジネスと考えるならばそうかもしれません。専門職に任せておけばよい、他のものはそれにただサービスとして預かればよい、そういう考え方もあるかもしれません。けれども教会の働き、教会のミニストリー、そのように言われるものは牧師や伝道師、そういった者たちだけで成り立つものではないのです。教会に集められてきた皆さんがそこに参与して加わって初めて教会の働き、教会のミニストリーというものが本当の意味で回り始めます。本当の意味で成り立ち始めます。今日の福音書の日課、ルカによる福音書9章からの御言葉を朗読を聞きました。ここは主イエス様のもとに使徒たちが帰ってきた、そのように描かれるところから始まっていました。この使徒たちとは、主イエス様が弟子たちの中から選ばれた12人のことです。主イエス様は12人を弟子たちの中から選ばれて使徒と名付けられています。ルカ福音書では6章に伝えられていることです。そして彼ら12人使徒とお呼びになられた、その12人に主イエス様はご自身と同じ働きを与えられて、ご自分のもとから使わされていらしたのです。それが9章の初めに語られていました。その人たちが使わされて巡った村々での働きを終えて主イエス様のもとに帰ってきた時のこと、それが今日の朗読された箇所の始まりのところです。その時主イエス様は彼ら使徒たちをゆっくり休ませようと思われたのかもしれません。自分たちだけでベトサイダの町へと退かれたと、そう聖書は物語りますが、しかしその時それを知った人々はそれを許しませんでした。主イエス様と使徒たちが行かれたその後を多くの人々が追っていったのです。多くの人たちがいたので聖書はその人たちのことを群衆、そのような呼び方でさえ呼んでいます。その人々を、しかし主イエス様は、いや今は休息の時だから休日だからとはおっしゃられなかった、拒むことはなく、ご自分のもとに迎えられたのです。そしてその人たちに向かって神の国について語り、また治療の必要な人々を癒された。この時12人の弟子たち、使徒たちはどうしていたのでしょうか。自分たちイエス様に使わされて村々を巡ってイエス様の働き、その宣教の技を行ってきていました。疲れていたことでしょう。そして充実感の上にイエス様に報告をし終えたところです。イエス様からではベトサイダに行って休もうと、そう言われてその時を過ごしていたのかもしれません。今は自分たちの休みの時だ、そのような思いでどこかで休んでいたものもあったのでしょうか。そういうものもいたかもしれません。12人の弟子たちのそれぞれの性格というものを福音書から少しずつ知ることができますけれども、みんながみんな真面目な優等生ということではなく、むしろいろいろな人がいた。少し調子者であったり、 気がつくとどこかに行ってしまっていたり、そういう弟子たちもいたのです。イエス様が多くの人々を迎え入れて神の国をについて話をされ、また癒しをされる、そのことを旗で見ながら自分は少し陰になったところで隠れて休んでいたというものもあったのかもしれません。けれども一方ではその主イエス様と一緒になって神の国について語り、病人を癒してそのような働きに加わっていた弟子たちもいたのではないでしょうか。12人は、使徒たちはまさにそのことのため、神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わされていた。9章の2節にはそのように書かれていましたし、まさにそのことを経験してきて、うまくいったこといかなかったことをイエス様に報告しながら、今またイエス様と共にその働きを担わせていただけるという喜びを味わわせていただいていたのに違いないからです。ところでこの12人の使徒たち、中小の初めのところでイエス様に使わされて村々を巡った時のこと、その時にイエス様からはいろいろな教えというか命令を与えられていました。その宣教の旅には何も持って行ってはならない。これが最初に命じられたことです。何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持って行ってはならない。ただ行って迎え入れてくれたその家でずっと世話になりなさい。迎えてくれた家にとどまってその人の世話になるように、主イエス様は使徒たちにそうお命じになられていたのです。この使徒たち12人が使わされていった話を聞くと、私たちは、あ、これは伝道者として使わされるそのようなものについての教えが語られているのだと考えるかもしれません。伝道者として使わされるものはこのような覚悟をして主イエス様のこのご命令に沿うようにして働きに使えるんだ、そう考えるのです。実際私ども牧師や伝道師、このような働きに就かせていただいているものは程度の差はあれそのように考えて日々の生活を送っています。もちろん中には自分で生活を稼ぐために仕事に出ていく牧師もあるでしょう。中にはとても稼いでいて自分の持ち家を持っている、そういう牧師もいないではない。しかし多くの場合、私ども牧師や伝道師として働きに就かせていただいているものは、使わされた先の教会に用意してもらった家に住まわせていただき、そして生活の世話にもなっております。そのように主イエス様から命じられている、そのように信じているからであります。私どももまた教会の皆さんもそのように主イエス様から命じられていると信じているからこそ成り立っている私どもの生活が現にあります。12人の使徒たちの話、彼ら使徒たちはそのような宣教の旅から帰ってきました。そして主イエス様のもとでの働きにこの時戻ったのです。それがこの福音書の今日の日課の場面、そしてその時起こったことが、あの5000人の人々に食事を与えた出来事だった。すでに日が傾いてきていました。一日の働きを終えてもう休息の時が近づいています。12人の弟子たちの中に一生懸命働いて主イエス様と共に働いてもう疲れていっていたものもあったでしょう。弟子たちは言いました。 この群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里へ行って自分で宿を取り、自分で食べ物を見つけるでしょう。私たちだって同じなのです。私たちもこんな人里離れたところにいるのですから、村や里へ行って宿を取って食べ物を得ましょう。そうです、彼らは思ったはずです。さあ一日の働きを終える時が来た。今日も人々に神の国について語った。病む人を癒される主へ様の働きに私たちも共に仕えさせてもらった。十分に働いた。戦場の旅に使わされていた時にはこのような働きに仕える者は誰か招き入れてくれる人の家に行ってそこで世話になれとイエス様は命じられていたけれども、今日はどうだろうか。そのような世話をしてくれる人、食事を用意してくれる人がいるだろうか。どうも今日はそういうわけにはいかなそうだ。自分たちを揃って招いてくれそうな裕福な人はこの群衆の中には見当たらない。まあしかしそれも良いだろう。せめて先生と自分たち、他のものはなく自分たちだけゆっくり休ませてもらえる宿を探して取って、のんびり食事にありつきたいものだ。ゆっくり休ませてもらいたいものだ。人たちはそう思ったと思います。ところがそのような弟子たちに、人たちに主イエス様は言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。私はこの時の弟子たちの言い分、弟子たちの言い分は最もだと思うのです。皆さんはどうでしょうか。身勝手だと思われるでしょうか。私は最もな言い分だと思います。戦場の旅に使わされた時は自分たちで金も食べ物も持っていくな、ただ招かれて入れてもらった家で世話になりなさい、食事にありつきなさいと、そう弟子たちは言われていたのです。ましてやもう夕方です。先生、今からまだ働くのですか。この私たちが今まで一生懸命に働いてきたのに、これから町まで食べ物を買いに行けと先生はそう私たちにおっしゃるのですか。幸いなことにというのでしょうか、私たちの石神教会には今日が暮れてからの夕べの集会は定例ではありません。幽霊杯も夕べの祈祷会も普段は行っていません。ただ受難節連徒の間だけ水曜日の夕べに集まりをするようにご案内しております。そのような教会で皆さんから新年度は毎週日曜日幽霊杯を始めてください、平日夜の祈祷会も始めてくださいと、そう先週の総会で私たち言われたら、きっと牧師は抵抗したと思います。まあなかなか拒めないとは思いますが、私がやるのですかぐらいは言ったかもしれません。皆さんがやってください。12人の弟子たちの気持ちは私の立場でなくても皆さんもよくわかると思うので、主様は弟子たちに24時間働けと、そう無理を強いられようとなさっているのでしょうか。もっと働け、ブラック企業並みのことをイエス様は弟子たちにご自分の船長の働きのために要求されているのでしょうか。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい、 主よ様はそうおっしゃられました。けれども実のところこのお話、この出来事を描かれる中で、この時主よ様、12人の弟子たちに実際には食べ物の調達に行かせたわけではありませんでした。彼ら弟子たちはパンを5つと魚を2匹持っていましたから、主耶様はそれを出させましたけれども、弟子たちを大急ぎで町まで行かせてパンと魚を調達してきたというわけではなかったのです。ただ主耶様は弟子たちに命じて、多くの人々を50人ほどのグループに分けてまとめさせました。そしてその人々を座らせたところで主耶様は、パンと魚を取って、天を仰いで賛美の祈りを捧げて、それを裂いて弟子たちに渡したのです。そこにいる人々に分け与えさせるためでした。この時弟子たちがしたことは2つだけです。人々を集めてまとめたこと、そして主耶様から渡されたパンと魚を人々に分け与えたこと。それならそうと最初から言ってくださったら、弟子たちも変な反論をしないでよかったのかもしれません。けれども主耶様はこの時あえて弟子たちに反論させるような話の振り方をしたのではないかと私は思います。それは主耶様がご自身人々を迎え入れ、神の国について語り、病む人を癒された、その働きが実のところ何を目標にしているのか、どのようなことを目標にしているのか、そのことを弟子たちに知らせるため、体験させ、身をもって理解させるようにされるためだったのではないかと私は思うのです。主耶様はともかく宴会好きでした。敵対する人々からは、あいつは大食漢の大酒飲みだと、そう批判されていたとご自身で証言されているほどです。それほどに多くの人との食事の機会を大切にされました。たくさん食べ、たくさん飲んだのでしょう。おそらく毎晩のようにそのような生活をしてたからこそ批判されたのです。毎晩のようにイエス様は弟子たちを、弟子たちだけではなく多くの人たちをご自分の食事の席に招かれて宴会を開い、あるいは誰かが開いてくれる宴会に招かれて行かれた。しかしそれはただの宴会好きだったということではなかったはずです。主耶様は宴会の席で時に大切な教えを語られました。宴会の例えを語られたこともありました。皆さんもすぐに思い起こすことができるでしょう。特にこのルカによる福音書にはたくさんのそのような逸話が伝えられています。14章まで読み進めていくならば、そこには神の国の大宴会の例え、神の国とはこういうものだと言って大宴会の例えが語られて、最初に招かれていた人たちが来なかったその時に、主人は町中の人々を片端から招き集められた、そのようにして宴会を成り立たせられた、そう語られています。15章まで読み進めていくならば、あの有名な放蕩息子の例えがあります。あの中でもいなくなっていた放蕩息子が帰ってきたことを喜んだ父親が盛大な宴会を催したと語られていました。しかもその宴会を喜ばなかった兄息子をなお説得して宴会に招き入れようとしたと。何としてでも宴会を成り立たせよう、宴会の交わりを成り立たせよう、そのような姿を見せる父親の物語が語られていました。 このルカ福音書十中章まで進んでいくならば、私たちはあのザワ会の話を見ることができるでしょう。朝鮮人のザワ会、ユダヤ人でありながらユダヤ人の社会からのけ者にされていた、交わりを断たれていた人です。そのザワ会はイエス様がこの町に来られた時に木に登ってその一行を待ち受けていましたが、その木に登っているところを主イエス様に呼ばれて、ザーカイは自分の家に主イエス様を招いて宴会を開きました。そこに多くの人を招いて、それまで関係が壊れていた人たちとの関係を修復する、騙し取っていた分をちゃんと返す、騙していた分倍にして4倍にして返す、そのように証ししたのです。今日この家に救いが訪れた。ザカイに対して主イエス様はそうおっしゃられました。主イエス様の教えになられた神の国とはこういうものだというのです。神の国は宴会という場に例えられる、宴会という食事の交わりに例えられる。宴会という場を私たちの間にもたらすもの、それが神の国の福音だ。食事の交わりのような場を私たちの間にもう一度回復させる、今まで断たれていた交わりをもう一度回復させる、親しい交わりを回復させる、それが神の国の福音だ。そう主イエス様は繰り返し身をもって、あるいは例えをもって弟子たちに、私たちにお示しくださっている。私たちはですから、あのイエス様の言葉を思い起こすことができるでしょう。ルカ福音書の17章の20節にあるあの言葉です。神の国は見える形で来るものではない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。イエス様の実践されたことと合わせて見るならば、イエス様の本音はこういうことであったかもしれません。神の国は食事の交わりに加えられるあなた方の間にある。私と共に預かる食事の交わりに加えられるあなた方の間に神の国は実現している。あの宗教改革者ルターはですから言いました。私が食卓についてうまいビールを飲むとき、ここに神の国が訪れる。本当です。神の国は食事の交わりに加えられる私たちあなた方の間にある。五千人の食事の場で働きに加えられる中、そのことを弟子たちは教えられたのではないでしょうか。いいえ、私たちも主のおいでくださる食事の場へと、食事の交わりの場へと招き入れられ、その働きに加えられる中で、そのことを教えられてきているのではないでしょうか。この聖餐の式にしろ、私たちの親しい食事の会にしろ、その交わりに加えられることこそ、私たちの間の病が癒され、病んだ関係が癒され、神の国の真実に預かり始めることだからさ、あなたも始めなさい、あなたが彼らに与えなさい、そう主は私たちにおっしゃられるのです。そのようにして主はご自身の食事の交わりへと私たちをお招きください。その働きにも預かるものとしてくださるのです。祈りましょう。 天の父よ、今日も御前へと集う者としていただき、また主の食卓に預かる者としていただき、ここに心を開き主の御心を悟るようにとお導きをいただいております。私ども主の働きに預からせていただくことの意味を時に見失うようなものでございます。己の働きを誇り、己の働きをただ自分のこととして喜び、御心を忘れるものでございます。そのような私どもに繰り返し主は食卓へと集うことをお教えくださいます。聖餐の食卓へとお招きくださり、私どもの営みのすべてが主の食卓の交わりの延長線であることを私どもにお示しくださいます。主よ、どうぞ私ども主がお開きくださる食卓の交わりのうちに失われた関係を癒していただき、壊れた心を癒していただき、病んだ関係を健やかにしていただくことができますように。主よ、私どもが互いのために、この世界のために覚えて祈る祈りがまた真実なものとなりますよう、この交わりを強めてください。私どものそれぞれの心の内にある祈りが主の御心を言葉にする時として整えられますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。